東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
生活習慣の中で一番大きい習慣っていうのは呼吸ではないか私は思います。なぜかというと食事の場合は1日 2,3 回しかしないんだけども、呼吸の場合は1日 2,3 万回します。だいたい平均1分間15回から20回ぐらい呼吸しますので、それを24時間で計算する、まあ、だいたい 2,3 万回呼吸します。こんなに頻繁に行っている活動って意識できる範囲内のことであれば他はないです。この2、3万回呼吸して何するかっていうと、我々毎日生きてる体を維持するためには大量のエネルギーを消費します。消費するエネルギーのために必ずエネルギーを作らなきゃいけないです。このエネルギー作って消費するという活動ではいわゆるエネルギー代謝です。この1日作るエネルギーのうちの 97% 以上のエネルギー、酸素を使って作っています。呼吸で空気を取り入れて、その中の酸素を血液の中に吐いて、その血液の中の赤血球にくっついて酸素を運ばれて血の細胞のところに送られます。で、細胞の中でこの酸素を使って糖質脂質を分解します。これでエネルギー作られます。そういう意味では呼吸の質がいいか悪いかによって皆さん毎日体の中で作っているエネルギーの量は全然違います。いい呼吸してればたくさんのエネルギー作ることができます。エネルギー代謝効率が良くなってきます。たくさんのエネルギー作ると免疫力も高いですし、自然治癒力も高いし、体力も高いです。で、逆に呼吸の方は非常に短くて浅いだとしたら、エネルギー作る量も少ないです。免疫力も少ないし、体力も少ないです。だから昔から呼吸法はいいっていうふうによく言われてますけども、現代の西洋医学でもいろんな研究で呼吸法はいいっていうふうに結果が出てます。にもかかわらず、普段の生活の中で呼吸を意識して生活してる人ってほとんどいないんです。一番大事なその生活習慣なんですけども、誰も気にしない。気にする人はいると思いますけども、ほとんどの人は気にしないです。どっちかで言うと、いい食べ物をしようと、一生懸命お金かけてやる人はいますけども、でもいい呼吸しようっていうただのことなのに、やらない人ってほとんどです。呼吸に関しては、昔私、深呼吸ダイエットの本を出したことあります。あと、深呼吸ダイエットで検索すれば、ネット上で呼吸のやり方っていうのを取り上げてますので、それ見て皆さん練習していただければと思います。呼吸の習慣の中では特に注意していただきたいことなんですけども、なるべく口呼吸しないということです。昔口呼吸に関する研究の第一人者西原さんっていう東大の先生がいたんですけども、西原先生曰く口呼吸するということは空気中にウイルスとか病原体もたくさんあります。もし鼻で呼吸する場合、鼻の中の無数の繊毛と粘液がありますので、汚い空気が入ったとしてもそれをほとんどの中のホコリとか病原体はカットされます。乾燥した空気、あるいは冷たい空気が入ったとしても鼻腔の中で加温加湿、要は湿度を上げて温度を上げて、暖かい湿った綺麗な空気肺の中に入って血液と接触します。逆に口呼吸してしまうと繊毛とか粘液のガードはないですから、直接その汚い乾燥したあるいは冷たい空気ダイレクトに肺の中に入ってしまって血液を汚しますし、あと血液を冷やします。その冷やされて汚れた血液全身に回っていくととんでもないことになります。そのためにアレルギーの症状出やすくなったりとか、体の方が冷えやすくなったりするとか、口呼吸すると呼吸は浅いです。浅いことは酸素の換気効率が悪いということですので、一回一回の呼吸で得た酸素の量少ないです。 97% 以上のエネルギーっていうのは酸素を使って作ってますので、酸素の量少ないでしたらエネルギー不足になります。体力も落ちますし免疫力も落ちます。免疫力の主役っていうのは体温です。一定の体温があって白血球のその働き良くしてくれます。ウイルスとか病原体入ってきた時に白血球ウイルスと病原体に対して活性酸素をいっぱい出します。ウイルス病原体を殺しますけども、その活性酸素を出すために一定の体温がないとできないです。いわゆるその免疫力の活性化できないです。活性化していくためには、例えばウイルス病原体が入ってきて風邪の時に 熱が出して、その熱出すことによって白血球の働きが活発になってきて外敵を殺してくれます。でその時に熱を下げるということをしてしまうと免疫力を低下しますから。だから子供の場合は高熱を出せるということもいわゆる免疫力が高いということを意味します。高熱出してから慌てて熱を下げようとするという知らないですからしょうがないです。でもその無知のことをしてしまうと子供の免疫力どんどんどんどん悪くなってしまって大人になってくると病気になりやすい体になってしまいます。現代人の場合はどっちかというと大事な呼吸法を無視して無事の方に気をつけていいものを食べようとするという傾向は非常に強いです。それ自体は否定するつもりとかないんですけども、ただその前に一回していただきたいです。食べ物を食べるときに体の中に入れてそれを消化して分解して必要なものに変えていくためには大量のエネルギーを必要とします。冷えてるっていう方まさにエネルギー不足です。あとむくんでる方要するに水を水蒸気に変えることができないですから、これもエネルギー不足です。エネルギー不足の体にいくらいいものって入れてもちゃんと分解して消化吸収することできないですので、結局ゴミになります。高いお金出していいものを体の中に入れても全く役立たずのものになります。むしろ逆、ゴミが増えるだけになります。ですからいいものを食べる前にまず体の中ではエネルギーをたくさん作れる体にしておく必要があります。エネルギーをたくさん作れる体をしていくためにはまず呼吸を大事にして深い呼吸、長い呼吸する、口呼吸しないということと、あとは体冷やさないということです。体冷やさないでちゃんと温めるということ、できるという体にするということと、食べ物を食べるときによく噛んで食べて咀嚼してその食べ物を体の中で分解しやすい、加熱しやすい状態に作っていくのは大事です。健康長寿していくためには生活習慣を見直すためにはまず呼吸という習慣、食習慣非常に大事かなと思います。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったらこの講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。